皆さんこんにちは。それでは今司会の川上さんからご紹介いただきました通り、私は今日主イエスキリストとの交わりという御言葉を通して聖書からお話をさせていただきます。この聖書の神様は常に私たちに対して語りかけ、それに応答することを待っていらっしゃる方だということについてお話をしていきたいと思います。私たち人間の幸せ、それもこの地上に生きている間だけのことではなく、その後にある永遠の幸せ、永遠の幸福は、その語りかけ、その声を聞き、どのように応答するかにかかっているというお話です。クリスチャンであれば大抵の方はご存知で、実際に会話の中でも使うことがある言葉に交わりという言葉があります。交わるとか交わりという言葉は意味としては知っていても、クリスチャンが用いる意味で普段この言葉をお使いの方はほとんどいらっしゃらないのではないかと思います。私自身も未信者の時は知らなかったし、クリスチャンが用いる意味で交わるという言葉を使ったことがなかったので、いわゆるクリスチャンの用いる専門用語と言えるでしょう。交わるという言葉の一般的な辞書を引いた意味ですと、一つ線上のものが交差する、線と線が交わるということを私たちはこの言葉を使います。そして二つ、親しく付き合う、交際するという意味でも用いられます。三つ目として、入り混じって一体となるという意味でも使われます。また四つ目として、接触する、関わるという意味でもあると辞書にあります。先ほどクリスチャンが用いる意味での交わりと申しましたが、言い換えると聖書に書かれている交わりという言葉、今日はこの言葉をキーワードに、神様が何を私たち一人一人に語りかけ、どのように応答するのを待っていてくださるのかを、聖書の御言葉、新約聖書に書かれている次の御言葉から見ていきたいと思います。新約聖書第一コリントの手紙一章の9節の御言葉をお読みしたいと思います。326ページコリント神への手紙第一の一章の9節をお読みします。神は真実です。その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。最初に神は真実です。別訳の聖書では神は真実な方ですとあります。真実な方とはどういうことでしょうか。真実という言葉の意味から、嘘、偽りのないお方、本当のことしかおっしゃらないお方、間違うことのないお方であると、このコリント人への手紙を書いたパウロという人が断言しています。英語訳の聖書では God is to be trusted、 神は信頼されるべきお方とあります。神は嘘偽りのないお方、間違うことのないお方、信頼することができるお方、いや信頼すべきお方であるということです。この神は真実です、神は真実な方ですとは、神様のご本性を表す言葉です。ここでもう一箇所聖書の御言葉をお読みしたいと思います。テモテへの手紙第2の2章の13節をお読みしたいと思います。427ページですね。ここにこう書かれてあります。私たちは真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自身を否むことができないからである。今お読みしたのは2017年の聖書版の聖書の御言葉ですが、第3版ですとこう書かれてあります。 私たちは真実でなくても彼は常に真実である、彼にはご自分を否むことができないからであるとあります。この彼とはイエス・キリスト、神様のことです。私たち人間は偽ること、嘘をついたり間違ったりしたりすることがないように自らの意思を働かせて、そうするように努めることはできます。しかし生まれながらの人間の本性、罪を犯さずには生きられないという性質とその能力の限界から、完全に嘘、偽りも間違いも犯さないということはどのようにしてもできません。不可能です。実際に嘘、偽りに満ちているのがこの世界であると言えるでしょう。私たちは真実でなくてもとはそういうことです。これに対して神は常に真実であるとあります。それは神が真実でないということがたった一度でもほんの一瞬でもあったとしたら、つまり神が真実ではなくなるとしたら、それはご自身を否むことになるので、神はそれがおできにならない。つまり神が神であられる以上、真実以外はありえない。もし神が真実なお方でないとしたら、それはご自身を否むこと、否定することになる。神が神でなくなってしまうことになる。したがって神であるということと真実であるということは全く一つのことであるということを表しています。偽ることのない神とは同時に偽ることのできない神であられると言えます。そればかりでなく、この神は真実であるという言葉は、このお方が全知全能なるお方であられるということをも表しています。というのは、神が常に真実であられるためには全知全能でなければそれがありえないことになるからです。過去、現在、未来にわたって全てのことをご存知で、どんなことでもおできになるお方でなければ、真実な方の中に含まれている意味として、決して間違いや失敗を犯すことのないお方ということが不可能であることからもそう言えるとお分かりになると思います。ここまで先ほどの1章、第1コリントの1章9節の御言葉から、神様がどのようなお方であるかということについてお話をしました。続けてこの御言葉を見ると、その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのですとあります。神に召されたとは、この神様に呼び出され、招かれてということで、ちょうど婚礼の祝宴には招かれて出席するように、この神様が招いてくださらなければ、主イエス・キリストとの交わりに入れられること、入ることはできないということです。仮にどれほどそれを望んだとしても、招かれなければ、神様が受け入れてくださらなければ、そうすることができないということです。ここで最初に申し上げた交わりという言葉で、聖書にある交わりについてお話ししたい、聖書にある言葉としての交わりについてお話ししたいと思います。この交わりという言葉は、新約聖書が最初に書かれたギリシャ語のコイノニアという言葉を訳したもので、別の御言葉にはこのように書かれています。第一ヨハネの手紙1章の3節の御言葉をお読みしたいと思います。ヨハネの手紙第一の1章の3節を読みします。私たちが見たこと、聞いたこと、あなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりです。 このコイノニアという言葉はギリシャ語の意味としては交わりとか共同体とか共有する親密な関係を持つという意味があるそうです。交わるとか交わりに入れられるとは先にお話しした一般的な意味としてからも親しく付き合う親しい親密な関係に入れられるということがわかると思います。そしてこの交わる一つとなるという言葉の意味からもこれが神様がお望みになっていること、人と神が一つとなって共にあること、このことを神様がお望みになってそのために私たち人を作ったということが聖書に書かれてあることです。その部分も見たいと思います。これは旧約聖書の創世記に神様が人をどのようなものとしてお作りになったかが書かれている箇所を読みたいと思います。創世記の1章の26節にこう書かれてあります。旧約聖書、聖書の一番最初の創世記の1章の26節をお読みしたいと思います。2ページ。神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。この我々とは先ほどの御言葉、御父また御子イエス・キリストとの交わりとあったように、永遠の昔からこの世界や人間が作られる前から神様は交わりを持っていらっしゃったということです。この我々とは御父なる神、御子なる神、聖霊なる神の三位一体の神であること。この三位一体という言葉自体は聖書には出てまいりませんけれども、そのことを証明する、そのことを表す御言葉が聖書に書かれてあります。三つの威嚇、それぞれが別々の人格をお持ちであられるこの三つの神は密にして一つであられる、そういうご存在であることが聖書に書かれてあります。そしてこの三位一体の神が我々の交わりに入れようと、我々の似姿に人をお作りになったということが人が存在する理由です。最初の人アダムとエバはそのようなもの、神様に近づけられ親しい交わりを持つためにこのお方の祝福を受けて、このお方を知り、このお方を愛し、このお方と共に永遠に生きるものとして作られました。しかしこのアダムとエバが神様の命令に逆らい、取って食べてはならないという善悪の知識の木の実を取って食べるという罪を犯したため、この二人とその子孫として生まれてくる全人類はこの交わりを失い、代わりに追うことになったのは罪による呪い、神様から自らの罪を裁かれて罰を受け、永遠の滅びの定めにある者たちになってしまいました。しかし神様はもう一度人との親しい交わりを回復するために、御子なる神イエス・キリストというお方に私たち全人類の罪を負わせ、身代わりに裁くことで私たちの罪を許し、永遠の交わりに預かることができるものとして生まれ変わらせてくださるという、滅びからの救いの道を用意してくださいました。イエス・キリストを信じることによってこのお方の命を共有するものとなること、先ほどこのギリシャ語のコイノニアの意味として一体とか共同体とか一つになるとかという意味があるというふうに申しましたけれども、そういうものに生まれ変わらされる、この全天全地をお作りになって、人をもお作りになって、その全てを治めていらっしゃる方の命に預かって、 このお方に近づけられ、このお方の祝福を受けて永遠に生きるものとされること、これがこの主イエス・キリストの交わりに入れられること、救いに預かるということです。最後にこの御言葉をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書3章の36節、181ページ36節の御言葉をお読みします。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。御子を信じれば罪許され、神の御怒り、その裁きを受けることがなく、その上永遠の命をいただくことができる。そして天の御国、神様がお立てになるその永遠の御国において、このお方、神様と、父なる神と、御子なる神と、聖霊なる神を永遠に知り続け、永遠の祝福を受けるものと変えられる。これがイエス・キリストの福音です。ぜひこのお方、イエス・キリストを信じることを強くお勧めして、メッセージを終わります。ありがとうございました。